加瀬浩二です。
中澤雅智です。
本当に本番の直前まで DS3DS を開いてやがってこの野郎。
作った画像をね、
全然ね、先週じゃない10日前に作ったんだろその画像、
う
ん、
そうね、
なんでそんな10日前の話すんだよ。
ちょっと眺めてただけだよ。
そうだな、うん、まあえ加瀬浩二です。
あ、中澤雅智です。
僕ちゃんと自己紹介
して言った一番最初に言った。
今もう中澤さんをいじることばかりを考えちゃってて、今何を喋ってたか忘れちゃってい
じりの突破口として言ってたから今。
あのね、
はい、
自分いいなって思うところが最近一個あってさ、
うんうんうん、
で僕インターネットに多少詳しかったりとか、
うん、
あとちょっと人間とは何かっていうところを考えてみたりとかよくするから、
そう、ね、
割とこうさ話小難しいことも結構話したりするんじゃん、
うん、
でそういう話をする人ってあんまり美しくないじゃん本当は。
まあそんなにね、
難しいことばっかり言うやつ、
うんうん、
でもあ、これだから僕は僕のことがまだ好きでいられるんだって思うところがあって、
はいはいはい、
でちょっと前の配信で、
うん、
何人かの人に僕のタレント性ってどこだろうみたいな話を聞いたっていう話したじゃん、
うんうん、
でその中の返信にある人からね、カスヤのいいところっていう項目で、
うん、
まあ、バカな話に乗ってくれるところとか、
うん、
話を途中で遮らず聞くところとか、
うん、
っていうのを挙げてくれてんだけど、そのもう一つに、選ぶらずバカでも分かるように話すところっていうのがあったの。
はいはいはい。
あー、これはいいことだっていうところにね、
うんうん
うん、最近改めて気づいてさ、
うん、
ずっと僕、ラジオパーソナリティとか好きで、
うん、
ラジオのやり方とかさ、
うん、
であと、まあ、文化人寄りのところもあるから、
うん、
そういうところも意識して、このコミュニケーション術を作ってきたわけじゃん、
うんうん、
その中で話して相手に分かってもらうことっていうのはどういうことかっていうのを結構突き詰めて考えてきてるわけよ、
うんうん、
それで、まあ、例え話をすることによって相手に分かりやすくなるんだったら例え話をしたりとかさ、
うんうん、
あとは本当ちょっと難しくなっちゃいそうだなっていう話の時には余計な言葉を全部排除して、
はいはいはい、
減点法引き算で、話の引き算で、
うん、
大事なところ以外全部削って、ここだけ、難しいけどここだけ覚えといてっていうのを伝えるようなことを培ってきたわけよ。
うんうんうん、
だから、僕まだ自分の喋りとか好きでいられるんだなって思って。
うんうんうん、
もう分かる人にしか分かんねえんだよみたいなことを言い始めたら僕終わりだと思ってるから、
そうね、
そういった意味で、このバカでも分かるように話すところっていうのが、あー、そう、この言葉いい使い方、いい表現の仕方だなと思って、
うんうん、
自分ちょっと好きって思ったポイントだね、
うんうん、
え？
選ぶらずに、
うん
うん、
なんか飽きちゃった話。
いやいやいや、そんなことないけれども、
うん、大事なんだよね。
だって もうだって分かってることだもん俺は。
中澤さんにはね、
うん、
中澤さんにはよく分かってもらってると思う、うん、でも意外とみんなね、ただのおしゃべりだと思ってたりもするんだよ加瀬浩二のことをただのおしゃべりだと思ったら大間違いだっていう。
そうだね、
うん、意外といろんなところ気使って話すよっていうところがあるよね、う
ん、ただのおしゃべり好きだったらねこの番組そんなに長くやってないと思うんだよね。
そうだから一時期本当に子供番組に出させてくださいって言ってた時もあったのよ。ちょっと NHK、うん、つてで NHK のディレクターとか、
はいはいはい、
記者の人とかと話をする時とかあっても、
うん、
子供番組出させて、僕分かりやすく話すの好きなんで、うん、みたいなことを言っててね、子供番組出たいわ。
出たいね。
なんとかのお兄さんほど爽やかな路線はいけないんだけど、
うんうんうん、
腹には結構黒いものも溜めてるから、だからあっちほど爽やかな路線はいけないんだけど、
うん、
言っちゃえば池上彰方面だよね、
うん、
子供ニュースとかできるぐらいの子供たちを相手にしながらちゃんとしたことを話すみたいなことがやりたいよね、
うんうんうんうん、なるほどね。
出てーわー。 NHK って普段めったに見ないけどでも受信料払ってるから出てーわー
そういう差し引き的なもの
そうだね、うん、そうだね、うん、そういう余計なものは排除して、
そうそうそうそう、
でも本当子供番組とは子供番組とかにも出てみたいと思ってる今日この頃です、うん、中澤雅智は多分ヒーローとしてでしょ。
いや全体やっぱ子供番組は
ダメだって。子供と一緒に分かんないっていうような人はダメなんだって
お前
え来る失礼しました、
はい、
それでは今回も分かりにくいんだか分かりやすいんだか分からない番組をお送りしてまいりましょう、
はい、
プロジェクトアンサイズポッドキャストバラエティ
シャープ166
なんとか実験室。どうも。結局のところ分かりやすく話すっていうことがお話し上手の第一歩だと思います。加瀬浩二です。今回もよろしくお願いします。
結局のところ、うん、何それ分かんないってちゃんと言えることが、聞き上手なのかなと思います。中澤正人も、
ね、あ、それ大事、うん、そうなんだよ。意外とね、世の中の人知ったかぶりをしたりするから ね、あ、はいはいはいはいとか言って話が噛み合わなくなったりするから、うんうん、僕もね、それは一理ある、うんうんうん、あ、それちょっと知らないですけどとかっていうのを素直に言うっていうのは大事だね。
ちょっとちゃんと説明してもらったらすげえ助かる。
そうね、だから本当、中澤正人も相手に話してるってことが僕のコミュニケーションスキルを上げる訓練になるんだろうね。
なるほどね。
さてこの番組はアルミのエンターテイナー粕谷浩二と声優中澤正人のプロジェクトワンサイズがもろもろの実験を繰り返しつつフリートークを中心に楽しくお送りしてまいります。
いやー、まあちゃんとね、そうだそうだ、それはその通りだって言えることも大事だよ。
そう、う
ん、そんなことねえよとか言い続けてたらいつまでも終わんねえから。
強がってたり知ったかぶりしてたってね、その人の成長が何にもないから。
ただ常に、え、それ何、ちょっと教えてって言ってたら番組の尺が圧倒的に足りないから。
そうなんだよね、
まあ、時にはね、あの、うんうん、ああなるほどねっていうのも大事だってするよね。
そう、だから中澤正人もが MC をやるよりは僕が MC をやった方がいい、うん、そう思います、うんうん、全然関係ない話が始まります。
はい、
ね、ずっと前に一瞬だけ話題に出したかもしれないんだけど、うん、ドメインの話っていうのを多分どっかでしたんだよ。
で、あった気がする、
まあ、言ったらホームページアドレスみたいなもんなんだけど、うん、でその時にかすや .net っていうドメインを僕は無駄に持ってるっていう話を多分したの、は
いはい、で、かなり前だな、
うん、で、まあ、それ もうその時の話とか別に関係なくて今回いいんだけど、うん、そのかすや .net っていうね、うん、ホームページアドレスを、うん、なんか使い道ないかなって結構長い間ぼーっと浮かしてたわけよ、
うんうん、
でこの前つい先日まで職業訓練校を通ってたじゃん、
はいはい、
でそこでインターネット系のいろいろ作ったりとかしてたんだけど、
うんうん、
その時に、まあ、ウェブサイトを簡単なやつ作っちゃえばいいかなって思ってて、でもどうしようかなって考えた時に、うん、あ、かすや .net 超空いてんじゃんっつって、う
ん、あるじゃん、
無駄にふわふわしてんじゃんって思って、あ、じゃあこれを使ってなんか作っとこうって思ったわけですよ、
はいはいはい、
でその職業訓練校にいる時期の間に作ったの、
うん、
カスヤ .net ってやつを。
ほうほうほうほう。
だからみんな見てみて、
はい、
すごい無駄なスペースなんだけど。
今何があるの？
今ね、じゃあ見方からまず言おうか、
はいはいはい、
まあ皆さんが普通に使うんだったらアドレスバーよりは検索エンジンかな、
はいはい、
だと思うんで、うん、Google とか、うん、Yahoo とか、うん、Bing とか、うん、いろんな、 なんか検索エンジンを一回開いてもらって、
うん、
でその入力欄にね、うん、kasuya.net、かすや .net って入れて検索してもらうと、うん、多分そのまんまの kasuya.net かっこかすや .net ってやつが出てくるんで、
はいはいはい、
まあ、そこを開いてもらえればいいかな。そしたらもうすでに見れる。で、学校でいろんなね、制作物とかにチャレンジしてみるみたいなことをやってたんだけど、うん、とりあえずポートフォリオサイトっていうのがあると便利だよっていう話を先生がしてたわけ。
ポートフォリオ。ポートフォリオ。
これね、写真家とかデザイナーとかの方では多分ご存知の専門用語だと思うんだけど、
はいはい、
写真家で言うと、どっかね、仕事の話をしに行くときに、ところで、そのあなたカメラマンさんはどんな写真撮るのっていうのは、うんうんうん、言葉じゃ説明できないじゃん。
うん、
そんなときに、例えばこんなんですねって言って、まあ、ある種自分の作品集でね、
はいはいはい、
写真をこう何枚か見せて、こういうのも撮れますし、うん、だからまあ風景画も撮れますし、うん、人物画も撮れますしとかっていうのをサンプルで見せたりとか。
なるほど。
で、デザイナーとかだと、まあ、ホームページデザイナーとかもそうなんだけど、うん、実際どういうものが作れるのって言われたときに、うん、自分が作った作品集としてね、イラストを描くのはこういうのも描けますよみたいな。あと、ウェブサイトをデザインするんだったらこういう系統のウェブサイトもすぐ作れますよとか、うん、デザインはできますよっていうのをプレゼンテーションするための資料になったりするわけ。
それがポートフォリオ
で、そう、それがポートフォリオで、でインターネット業界の場合はつってもそのなんていうんだろうな、中身のどこをクリックしたらどんなページが表示されるかっていう中身の構成とかも結構大事になってくるわけで、
うん、そうだね、
だそういったわけでそのポートフォリオっていうものの代わりにポートフォリオ的なサイトですって言って、うん、アドレスを1個先方に送ったりとかして、
はいはいはい、
でどういうものが作れるのかなっていうのを見てもらったりするわけ、
うんうんうん、
それがまあポートフォリオサイトっていうわけよ。
うん、
でそういうのがあると職業訓練校だから面接に行ったりした時にどんなものが作れるっていうと、まあ、ウェブサイト1個ぐらい作れるんですって言って、うんうんうん、で簡単な自分のポートフォリオサイトあるんで見てみてくださいみたいなことが言えるから、
はいはいはい、
でまたデザイナーだったらそこにね画像として上げとけば、
うん、
ポートフォリオの写真集をさ アルバムとかでドカって持っていくよりは断然楽じゃん、うん、
まあね絶対楽
で向こうも業界人だからパソコン上でパパパって見れた方が楽だっていうのがあって、うんうんうん、なのでポートフォリオサイトを作っといた方がいいよみたいな話があったわけよ。
へえ、うんうん。
でまあ僕デザインとかはできないんですけど、まあ、ウェブサイトをちょちょっと作る簡単なものをちょちょっと作るとかであとデザイン以外にやってることがいっぱいあるっていうところがあったんでじゃあそういった意味で僕らしいポートフォリオサイトを作ってみようって思って、
うん、
かすや .net っていうのを作ったわけです。
ほいほい。
それが、まあ、見ると一番最初に何でもない iPhone っぽい画像を使った、
うん、iPhone
っぽい画像を使った、ねうんトップページがあって、うん、で Enter now みたいにすると僕が使ってるウェブサイトみたいなのを一覧でバーンって出るようにしてあって、
はいはいはい、
で一つ一つ見ていくとプロジェクトワンサイズっていうウェブサイト、
はいはい、
これは自分でドメイン作ってウェブサイトもウェブスペースも借りて、
はいはい、
で自分で全部作ってますよとかブログもシナハン96って言ってこうネタを扱うっていうブログを書いてたりとかあとは僕が個人でやってる彩りマイライフっていうやつ、うん、これはまあパーソナルなことを書いてますねとかあとポッドキャスティングつってインターネットラジオってのもやってますよみたいなそういうこともできますよとかツイッターももちろんね押さえてますよとかっていうのをこう全部一覧にして見れるようにしてある。
へえ。
まあ見れるようにしてあるってだけで俗に言うリンク集なだけなんですけど
まあでもそのこんなん作りました作れますっていうののサンプルだよね。
そう、
うん、
っていうのをただ作って公開してんだけど、
うん、
まあ特に使い道ないのね今
まあ
だからここで言ってみたの、
うん、
kasuya.net かすや .net っていうのを1回見てみて多分2回は見なくてもいいんだけどかすやっていうのがインターネット上ではどんなことをやってるのかっていうのは割とまとめてあるんで、うん
はいはいはい、
そう僕がブログを書くためにネタを拾ってきてそのネタをストックしてブログを書いてるとかその他情報をどうやって収集してるかとかね、
うん、
まあもろもろどんなものが使えるのかとかいっぱい書いてあるんで、うん、まあそこを見てもらってへーって思ってもらえればいいかな
まあねもうすげーっていうにはなるのかなな
んないです、
うん、
基本的にはすげーことを見せてるわけじゃない。
そうだね。
ただ粕谷浩司ってインターネットどんなことやってんのとかっていうのをざっくり説明できる何かとして開いてるんで、うんうん、あの本当粕谷浩司にちょっと興味があるときにここを見てみるとなんとなく粕谷浩司の全体像が見れるみたいな。
確かに、うん、
結局さプロジェクトワンサイズもブログもネットラジオもどっかの一部じゃん。粕谷浩司がやってることの一部
そうだ、ね、
にはなるんだけど、うん、この僕の場合の粕谷 .net っていうポートフォリオサイトは粕谷がやってる全体像が一覧で見れるみたいな形にしてあるんで、
う
ん
う
ん、
まああれだよね、言うなれば、自作ファンサイト。
ああそういうことだね、
うん、
そういうことそういうこと、うんうん、そんな感じになってますよ。
なるほど。
だから本当見なくてもいいけど見てみて試しに。
あでもちょっと面白いね、
うん、
あのやっぱ情報って拡散していくじゃん、
うん、
それこそ粕谷みたいにこんだけいろいろやってたら、
うん、
こう一つにまとめるのって結構一苦労になるじゃん、
うんうん、
あそれだったらもう最初からそれぞれにアクセスできるところがありますよってあった方がなるほどいいのかもしれない。
そうなの、うん、情報は拡散と集約なんで、
うん、
ばらまいたらまとめなきゃいけないんですよね、
うんうんうん、
でも一つだけになりそうだったら、うん、また新しいものを作っていかなきゃいけなかったりするわけですよ、
うん、
それのいろいろ僕のメディアの作り方っていうのはこの全体像を見てやっとわかるってところあるね。
なるほど。
本当にこういうことを考えている人だからインターネット業界でこんだけいろんなこと喋れるんだろうなっていうことになるわけですよ。
うんうんうん、
いろんなものをそれぞれの使い方をしっかりと自分の中で確立してるから、
うん、
ブログも合計で言うと 1,2,3,4 個ぐらいあるんだけど、
うん、
それぞれやってることが違うからブログはそれぞれそれだけ存在するんですよみたいな話だよね、うんうんうん、ウェブサイトもいっぱい作ってるけどそれぞれのウェブサイトでやってることが違うから数が増えるんですよみたいな、その一つ一つの意味とか目的っていうのがはっきりしてるとこういう風にメディア全体を往来できるんですよねみたいな。
なるほどね。
だからまあこれを僕が使ったら多分ウェブコンサルティングとかができるのかなって思うんですけど、いっぱいねウェブサイトとかブログを作る人がいるじゃん。
いるね。
会社とかでも、
うん、
でも 本当にそれでいいのか、もう一回整理してみませんかみたいなことは僕から提案できるから。
ああ、なるほど。
そう、インターネット上のコンサルティングっていうのは、うん、こういう考え方とか見方ができる人はできるよみたいな、
うんうんうん、
そういうところがあるよね。
あ、これはでもちょっと面白い。
話の着地点が本来思ってたことと違うところに行っちゃったけど。
いやでもこれ面白い本当に。
でもそうなんですよ、うん、これをもとに30分でも40分でも喋れるぐらい、うん、インターネットの概要とか、うん、その概念考え方みたいなところを理解しているっていうものは伝えられるね、
うんうんうんうん、
と思います。
なるほどね、
はい、僕意外と賢いよ。
うん、知ってる。
フォローなしかよ。
ええー、だ。いや、この場合さ、
フォローなしかよ。お前らしいな。え、何何何。
あ、なんか聞いた。
どっかで聞いたことあるような気がする。
聞いたことある。
はいはい。
ま、
うんうん、え、何何何。
いや、なんでもない。
この場合何。
この場合だってフォローじゃなくてどっちかっつうと落とす方になるじゃん。
そうだね。
自分上げたんだから。
そうだね。うん、まあそういったわけで、インターネットはやっぱ好きなんでね、これからももっと面白く、インターネット文化も面白くこねくり回していきたいとは思ってます。
うんうんうん。
まあ金があればだけどね。
ね。
それでは前半戦はこんぐらいにして、後半戦参りましょうね、
はい、
毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャストなんとか実験室、普通のお便りなどなど僕らへのメッセージも募集しております。
スポンサーも募集しています。
プロジェクトワンサイズのウェブサイト見てほしい。結構いい写真がいっぱいある画像ギャラリー、たまに急に更新している最新活動情報とかスペシャルコンテンツ、メールの投稿フォームもあるよ。もちろんいろんなブログもここから見れます。プロジェクトワンサイズのウェブサイト、粕谷浩二か中澤雅人で検索して今すぐ見てほしい。中澤さんみたいに何にも考えないでいられればいいのに。
当たり前だよバカ。ポッドキャスト
ポッドキャストっていう締めどういうことだよ。
ごめん、もう一回もう一回。はい、まあ粕谷のポートフォリア。
ポートフォリオ。
ポートフォリオ、
うん、
早速間違えた。
うん
うん、まあそうやってね、その粕谷が何をやってるのかってすごい分かりやすい形で、見せるものであるわけのと同時に、例えば僕の場合だと、
うん、
声優にとってのポートフォリアって
ポートフォリオ覚えたての言葉だからね、ゆっくり覚えていこうね、うん、
ポートフォリオ、
うん、
はいわゆるボイスサンプルっていうな、うん、になるわけですね。
そうだね、
うん、でこの間実は事務所の方でちょっと動きがありまして、うん、新しくボイスサンプルを撮ったんですよ。
はい、
うん、でまあそろそろ事務所のページで出てる頃かなと思うんですけれども、
うん、
まあまあボイスサンプルを作るって要するに、まあ、完全に自己アピールになるわけなんで、
うん、
声で、
うん、
じゃあ自分が何がしたくて何ができるのかっていうのをまあ改めて考えたわけですよ、
うんうん、
でまあ一個これはもうずっと昔からやっているところではあるんだけれども、
うん、
主人公ではなくかといって3枚目でもなく主人公をサポートする役目のキャラクター、
うん、
真ん中ぐらいの、
うんうん、
っていうのを常日頃やりたいと思ってボイスサンプルに入れてみたのもあるんですけれども、まあ、聞けるかな、わかんないけれども、
わかんないけども、
すごいふわふわしたところなんですけど、
まあ、全然ふわふわチック、うん、そこも中澤さんらしいけどね。
まあまあとにかくボイスサンプル作ったんですよ。
うん、
ボイスさん作りながら、
まあ、ボイスさんって言うんだ。
まあまあボイスサンプル略してボイスさん。
そうだね。うん、
を作りながら、まあ、原稿を書きながら、うん、自分で、
うん、
いろいろ。まあ、自分のことを掘り下げるわけですよ。自分が何が好きなのか、何がしたいのか、何が一番演じたいのか。
そうだね。
で、その自分が演じたいものとバランスをとって、うん、他にこんな役ができます、あんなこともできますっていうのをどうやって表現するか。
そうだね。その君の技を見せてごらんみたいなんて難しいよね。
すごい難しい。いつも考える。
自分の最終奥義だけ見せちゃったら、あわーみたいになっちゃうし、
そうそう、
かといって小ネタばっかり出してると、この人は結局何がやりたいのみたいになっちゃうからね。
で、まあ、 そのこれまでにもボイスサンプル一応用意して流してたんですけども、うんうん、それがどっちかっていうとあの結局君は何がしたいのかわからないみたいな感じなのがすごい濃かったんですよ、うん、なんで、
うん
まあ、今回、まあ、まあ28にもなりまして、
うん
ね、ここら辺で一発決めておかないとと思って、
うん
考えて作ってみたんだけどもその上でね、
うん
まあ、ボイさん作りとは関係ない話になっちゃうんですけれども
お
う
お
う
お
う思ったことがあって、
うん、
僕ってすごい真ん中とか隙間が好きってことが分かった
あ
人生において
あ、うん、まあまあまあまあ、うん、言っても今のところ生き様はどん底だけどな
まあねいると
か
はね
そこに関してはまだ中じゃないけど、うんうん、でも確かにそうだねすごい一番目立ちたいとはちょっと違うんだよね
そうなの、うん、あのねセンターに行きたいっていうのがあるんだけれども、うん、でもこのセンターに行きたいっていうのが目立ちたいじゃないの、うん、なんか真ん中ぐらいの収まりのいいところにいたいなの、うん、で隙間も隙間でこのすっぽり空いているところに何かを収めたいと思う、うん、それがすごく強い、うん、っていうことが分かって、
うん
まあ、そう考えるともうその一発目、
うん、
自分で一番どんな役がやりたいかってなった時に
隙間に入る男の役だよね
そうそうそうそうそうスポッて入ってああ
ここに入ったら気持ちいい
ここ気持ちいい違えよ
え違う
ちげえよ
このキューッとした感じが気持ちいいなキューッつって
ちょっと収まりのいいところが気持ちいいみたいなのじゃなくて
なんとかウサギだよね
そうそうあいたいたいた
あ、
うん、いたいた
痛いで なんかのなんとかウサギだよね
そうそうなんかのなんとかウサギあでもあれすごい
ありがとうウサギ
違う。
あ、違う方のね、違う方のやつ。
そうそうそう。
こうやってとっ散らかしておけばね、さっきの編集点とかもどっか行っちゃうから、わかんないだろうから編集点。うん、それで？
で、まあまあまあ日頃思っていたことであるんですけれども、
うん、
その物語の中で主人公がいて、
うん、
それを取り巻くサブキャラクターっていうのがいて、
うん、
あとその脇キャラとか三枚目とか、
うん、
ギャグ担当とか敵とか、
うん、
そういうのがいるわけですよ。
うん、
でその中で自分が一番何がやりたいのか。っていう時に、
うん、
僕はいつも、
うん、
あのサポート役がやりたいと思った。あの主人公をサポートする、あの物語の進行をサポートするとそういう役をやりたいなと思ってて、うん、
パワーバフガールズでいうところの小坂井和樹的なみんなの活動を、まあ、サポートはするんだよねナレーションからだけどね
そうそうそうあでもそういうポジションです、うん、どっかでなんかこうあの
亀仙人にしとくじゃあドラゴンボールでいうとこの亀仙人にしとく
悟空どうなるのかみたいない
や亀仙人だからどうなるのかじゃないんだけど
あれはたあまあでもなんか
ドラゴンボールでいうと結構大事なところにフッとサポートしてくるから
そうだね、うん、
そこじゃないの、
うんうんうん、
ヤジロベほどではないでしょ多分ヤジロベほどではないじゃん、
うん、
どっちかっていうとその要的には、うんなんかそのもっと端っこには行きたくないっていうもう少し真ん中にいたいんですよ、
うんうんうんうん、
それで言うとやっぱことあるごとに、うん、悟空が戦ってる姿をテレビ越しに見てる亀仙人だよねやっぱり、
ね、あのクリリンとかね、
うんうん、でもクリリンは結構
真横だクリリンはいいとこいるよね
結構真横
だ悟空の一番の友達だもんね、うんうん、そう考えるとまあそうだな、うん、亀仙人、
うんまあ、なんで亀仙人とかクリリンとか大体つるっぱげしか出てこないのかっていう話
ハゲじゃねえよ
あハゲじゃないねハゲじゃない
ハゲじゃない
ハゲじゃないねはいそこハゲじゃないのフォローはいらない全然中澤まさとがハゲてたってどうでもいいんだよ別に
まあ俺ちょっと断っちゃうけどまあとにかく
小坂井和樹も出てきたしねさてと、
さてと、
そういうとこなんだよね。そうナンバーワンじゃないけど、
う
ん、まあ言っちゃえばナンバーツー、スリーぐらいの、うん、すぐ横でサポートみたいなところがいいってことなんだね。そうそうそうそう
ね、あの隙間埋めるの好きで、
うん、
うん、
うん。
だからそういう部分でなんか、あ、じゃあ僕も本当に人生においてもこうなりたいんだったらやっぱり一番これがやりたいんだなって思って、
うん、
うん。まあもちろん主人公はやれたら一番いいんです。
うん。
それも一番やりたいこと。
そうだね。
うん。
まあ。作風によるからね。
そうそうそうそう。
一時期すごい流行ってた女の子がいっぱい出てきて男の子が一人みたいなやつは、どっちかというと主人公は男だけど、男はみんなにサポートされて、
う
ん、
そうね。
はい、みたいになってるから、
うんうん、
あれで言うと、その主人公らしさっていうのはないからね。う
ん、まあね、その暴れ回る女の子をサポートする主人公みたいなのもあったりする。
だから本当に中澤まさとに関しては、もうそうだと思う、うん。頼りがいのあるちゃんとした主人公はできないと思う。
本当に
向いてないと思う。
あの全く頼りにならない主人公ってのもちょっと 向いてない。
いや向いてる向いてる。
おいおい、
それは自分の中のなんかプライド的なものなだけであって、
うん、
もうそんなものは取っ払ってもう一回冷静に考えた方がいい。冷静に考えた方がいい。
まあダメだよね。
そうだって言ったらさ、うん、ね、どんな役者であってもさ、自分の中から湧き出す、湧き立たせて、
うん、
演技とか、うんうん、まあ、キャラクターに反映させるわけじゃん、
うんうん、
ね、全く未知のものを演じるっていうのは、まあ、それはそれで自分の中で作れる範囲のものからいろんなパーツを選び出して組み立てて作り上げるわけじゃん、
うんうんうんうん、
それで言うと軸はやっぱり自分なわけだよ ね、
そうだね、
役者っていうのは大概、
うんうん、
それで言うとやっぱ中澤マストの軸っていうのはねえ、ご存知の通りだから、
うん、
それで言うと、まあ、主人公をやるんだったら本当に頼りないな、ダメだなっていう役をやった方がいいのかなって僕は思うよね。
立ってるのがやっとみたいな感じ
で、ね、そう、もう本当に、う
ん、あの、うん、
本当にふにゃふにゃなやつで主人公っていうのはありだね。
ああでもそこら辺も実はやりやすかったりするんだよね。
多分ね、だからかっこいいみたいなポイントじゃないんだよね、
う
ん、
まあそうなのかもね。
どっちかっていうともう、うん、まあどっか憎めねえなこいつぐらいのやつ、
うん
うん
うんうんうん、まあね、
でもそこら辺がいいんじゃない、
うん、
業界的にもさ、うん、やっぱ主人公とかってなかなかね、うん、責任感も重いし、
うん、
やっぱいろいろ背負いすぎちゃうんで、
うんうん、
ちょっと辛かったりとかさ、
うん、
するけどさ、
まあやっぱその、まあ、現場で言うと主人公ってなったら、
うん、
収録でも基本的に中心になる人間になるから、
うん、
やっぱその精神状態とかも結構重要になるわけですよ、
うん、
その場に入るとき、
うん、
あの入ってる時帰る時とか、
うん、
だからそういう意味ではまあやりたいのは変わらないけれども、
うん、やりたい気持ちは変わらないけども、
うん、やっぱりどっかでそういう
向き不向きで言うと、
そういう、いや向き不向きとか抜きにして、
うん、
やっぱそういうところでは支えたいなって思う。
ああ、
う
ん、なるほど、前向きだな、う
ん、で真ん中取りたい、
うん、
でやっぱその人間関係ってさ、
うん、
あの結構まあ、スタジオの中でもいろいろあるわけですよ、
うん
ね、あの、うん、でどうすれば仲良くなれるのか分かんないとかね、
うん、
あの最初から仲がいいところに一人だけぽっこりそうじゃない人がいるとか、
うん、
そういうのもまあまあ稀にあるんですよ、
うん、
まあまああるんですよ。でそういうところで、真ん中ぐらいに立ってたられたらなって思う、
うん、
積極的にじゃあ関わっていこうぜ、くっつけようぜっていう風にするんじゃなくて、ただ真ん中にポコッといたい、
うん
うんっていう風に思うから、そういう意味で、まあ、役柄もやりたい役も含めて、
うん、
そういうボイスサンプルを作ってみました、
うん
うん、
そういうのが反映されたボイスサンプルが上がってるかどうかまだ分かんないけど、
かは分かんないけれども、
聞いて どんなやつが入ってたら新しいやつなの。なんかね、ボイスサンプルってあんまりいついつ更新されましたとか書いてないから、
う
ん、
そうだね、
うんうん、どういうのが入ってたら最新版なの。
まあ、ボイスサンプルの中で、まあ、その誰かに対して、
うん、
まあ俺はリーダーにはなれないよっていう風な話をし始めたら、
うん、
それにまずボイスサンプル、
それが今回話したサンプルになって、うん、ボイさんになってるから、
ボイさんになってるんで、
うん、
あと最後のあたりにあのナレーションが入ってたら、
うん、
ボイスサンプル、
うん、
おにぎり作りについて話してるボイスサンプルがあったら、ナレーションがあったら、それが新しいボイスサンプルです。
なるほど、シュールそうだねじゃあぜひね、まあ、あのカセヤ .net と同じぐらい、まあ、興味あったら聞いてみてっていう、
そうそうそうそうあと聞いてみて興味がさらに湧いてきたら仕事をくださいっていうね、
うん、まあ、仕事をくださいっていうのは今まで言ってきたけど、うん、そうないんで、
まあね、
まあ、でも欲しいよ仕事は、
うん、
もちろんインターネットについて話せる人探してたら僕もぜひ行きたいし、
うんうん、
そういった意味でね、僕らはまだまだお仕事募集しているので、
はい、
ぜひそこら辺連絡くださいといった意味で、ちょっと参考になりそうだったらボイスサンプルもぜひリアルに聞いてみてください。
ください。
さて今回もお送りしてまいりましたなんとか実験室、そろそろお別れの時間がやってまいりました。きた、今回はついにリバースプロジェクト第8かな、
8です、
8話にして最終話、は
い、最終話
ドジ配信しております。やりましたね、ボイスサンプルがついに、
お待たせいたしました、
ボイスサンプルじゃない中澤マストも脚本企画構成のリバースプロジェクトボイスドラマがドジ配信しております。
はい、
ぜひ心してお聞きくださいませ。
はい、
次回配信は6月21日火曜日の予定です。
そんなに構えないでくださいね。今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。また番組ではですね、僕たちへの質問や素朴な疑問など、感想など皆さんからのメッセージを受け付けています。まあリバースプロジェクトのね、第1弾がね終わったんで、次何しよっかなって考えてるんで、なんかカスヤと僕で こんなんやってみたらいいんじゃないのみたいなのとかあったらね、ぜひ送ってもらえたらと思います。本当簡単なことでもいいんです。はい、なのでよかったら動物とか一言書いてあるやつだけでもいいんで、
怖いわ
送ってもらえたらと思います。なのでよろしくお願いいたします。メールの場合はラジオアットマークワンサイズドットインフォにお送りください。プロジェクトワンサイズのウェブサイトからはトップページのメニューメール投稿からもお送りいただけますので、携帯電話などもご利用ください。
そしてプロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの活動情報をはじめ、画像ギャラリーやスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクなどなど楽しい要素が盛りだくさんです。 URL は http://www.onesize.info、ぜひ隅々までご覧くださいませ。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集は黒マウス、お相手は
まあそんなに推してるわけじゃないんだけど、かすや .net どうぞよろしくお願いします。かすやこうじと、
どしどし推すよ、中澤雅智です。
です。
僕の所属してるトリトリオフィスのサイトにボイスサンプルなどが上がっておりますので、見ていただけたらと思います。プロフィールも多分更新されてると思いますので、ぜひチェックしてください。
それでは皆さん、また次回、
ワンの作る日はワンサイズポッドキャスト、さよなら。
なんで中澤マストもでしたで終わらせてくれないんだよ。
中澤マ
ストドギマギしちゃったじゃないかよ。
最初にですって言っちゃったから、
ですって言っちゃったから、僕もですって言っちゃったよね、とりあえずとりあえずコール&レスポンスだけしちゃったからね。
はい、中澤マストもでした。